商法第一問、商法第一問問題。括弧1、運送業を営む A は荷物を保管する倉庫を建てるための土地を購入するため、不動産仲介業者 B に物件を購入することを依頼した。B は公と地が A の提示した条件に合致したため、公と地の所有者である C から公と地を購入した。この際、B は A のために公と地を購入したが、このことを C に示さなかった。公と地の購入後、引き渡し履行期から4年10ヶ月が経過した後、A は C を被告として上記契約に基づいて公と地の引き渡し請求の訴えを提起し、その5ヶ月後にも、B も C を被告として公と地の引き渡し請求の訴えを提起し、両者の請求は併合審理されたとする。かかる場合において、C は A 及び B の請求を拒むことができるか、なお、それぞれの主張が審議属、民法第1条第2項に反するか否かは検討する必要がない。括弧2、D は映画館を開業しようと準備をしているものであるが、開業するには1000万円が必要であった。そこで D は E に対して、映画館の開業のために必要であるから1000万円の融資をしてくれないかと頼んだところ、E はこれを承諾し、D に1000万円を融資した。その際に D の親である F が保証人となった E からの1000万円の履行請求に対して F はまず D に対して請求せよと主張することができるか。なお E 及び F は証人、商法第4条第1項には当たらないものとする。商法第1問回答、2022年6月23日木曜日。第1、証文括弧1、縦1、A の C に対する請求、括弧1、C は A の引き渡し請求に対し、件名がなく民法99条1項、B の代理行為が A に帰属しない民法100条本文として請求を拒むことが考えられる。括弧2、まず、運送業を営む A が倉庫を建てるため、不動産を購入する行為は商人がその営業するためになす行為、商法520条4号、4条1項、503条1項といえ、商行為の代理では、件名なしに代理人の行為が直接本人に帰属する504条本文。よって、B の代理行為は A に帰属し、C は A の請求を拒むことができないのが原則である。括弧3、一方、C が B の代理意思を知らない場合、C が知らないことにつき無過失であるときには、C と B との間で、売買契約は成立し、その効果が帰属するのではないか、問題となる504条ただし書き。括弧4、この点、関係当事者間の多数の利益の合理的な調和を図るため、件名なく代理行為は相手方と本人の間に法律関係が成立するが、504条本文、相手方が代理人の代理意思につき善意無過失である場合には、相手方と代理人との間にも同一の法律関係が生じ、相手方はその選択により本人あるいは代理人との法律関係を主張できると解する。括弧5、本文では C が B の代理意思につき善意無過失の場合に限り、C は B との法律関係を択一的に主張し、A の請求を拒むことができる。縦に、B の C に対する請求。括弧1、C は B の代理意思につき善意無過失である場合、B との法律関係を択一的に選択し、事項による権利の消滅、民法166条1項1号を主張して、引き渡し請求を拒むことが考えられる。括弧2、この点、B の請求は履行期から5年3ヶ月が経過しており、債権者が権利を行使することを知ってから5年が経過していることから、事項が完成しているのではないか問題となる。本文では履行期から4年10ヶ月が経過した後に、A が C に対して引き渡し請求の訴えを提起している。確かに、善意無過失の C の選択以前には、両債権は併存しているとも言えるが、本来これは一方が選択されれば他方はその主張ができなくなるものであり、債権の実態としては同一と解してよい。かかる債権の実質的同一性に鑑みるに、本人の請求については、訴訟継続中においては、代理人固有の債権についても同様に債国に準じた事項の完成猶予の効力、民法150条1項を認めるべきと解する。本件では A が4年10ヶ月経過の時点でなした請求は B、C 間において債国に準じた事項完成猶予の効力を生じ、その後の訴えの提起により、B の債権の消滅事項はその完成が確定的に猶予されたものである。民法147条1項1号よって C は B の請求を拒むことができない。第2、証文括弧2、縦1、F の主張は債国の公弁、括弧民法452条であるが、同公弁は連帯保証人には認められていない民法454条ため、F が連帯保証人に当たるか問題となる。この点、債務が主たる債務者の行為によって生じたものであるとき、または商行為がその保証に当たるとき、511条2項には、連帯の特約がなくても連帯保証となる。本文では E 及び F は商人ではないため、債務が主たる債務者の商行為によって生じたものであるか検討する。 2、査定2、D が行う映画館の経営は、客の来襲を目的とする常夜における取引として証拠位に当たる502条7号、また D が権利義務の主体となり反復継続して営利を目的とし事業活動を行うものといえ、D が映画館の営業を開始した時点で承認に当たると解する4条1項。よって、D が行う借り入れ行為は、商人がその営業のためにする行為といえ、商行為に当たるのか、映画館の営業を開始する以前の行為であることから問題になる。立て3、もっとも、商事行為における取引の安全を図るため、商人となった基準は、客観的に明確であるべきであるが、行為者が営業開始にあたってそのために起こった、なった準備行為であることを告げ、それを知っていた相手方との関係では商人であることを認めるべきである。立て4、確かに本件貸付自体は単なる借り入れに過ぎず、これ自体のみで、事業意思の外部客観性を認めることは難しいかもしれない。しかしながら、D は本件借り入れの際、委員に対して映画館の開業のためと事業資金である旨告げており、E は D の映画館開業のための資金であることを認識していた。したがって D は商人であるといえ、本件は商人がその営業のためにする行為として証拠に当たる。その結果、F は連帯保証人となる。511条2項。立て5以上より F の最高の神戸の主張は認められない。以上、1842文字。